そんな美術の時間第7回この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、
はい、
下平さん、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
今なんとか分かって返事してらっしゃいますか？
なんとか優勝できました。
あ、分かってる。そうです、楽天優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。もう日本シリーズは最後の最後までもつれましたけどね。も
つれましたけど、下平さんは、今お住まいが、
はい、仙台です。
仙台ですね。
はい、
から楽天は本当に本拠地ですね。
本拠地です。
もしかして見に行ったりされましたか？
知ってました。
すごい。
行きました。あの日本一のあのシーンは目の前で見てました。
はあ、羨ましいです。
はい、もう後ろから男泣きが聞こえてきたりですね、斜め前からすすり泣きが聞こえてきたりですね。
あ、感動的ですね。はい、そうですか。
はい、
いいなあ。チケットよく取れましたね。
そうなんです。あの運よくですね、まあ、最終戦まではもつれ込まないだろうというところもあったんですけど、
はいはい、
もしかしたらと思って取ったらですね、取れまして、
おで最終戦まで行っちゃって
最終戦まで行っちゃってい
や、よかったですね。
本当によかったです。
あ、星野さんですよね、監督は。は
い、監督は星野監督ですね。
ですよね。いや、星野監督といえば、
はいはいはい、
の私が住んでる東海地方のね、中日ドラゴンズの監督をずっとやっていた方なので、
うん、うん、
星野監督にはやっぱり並々ならぬ思いがありますよ、我々も。
うん、うん、うん、
うん、
そうですね。
ねえ、だからなんか嬉しいですよ。
はい、全国から応援もいただきまして、
ね、楽天セールがあったりとか、
はい、はい、あの一部ちょっと問題になった楽天セールが
ね、あったりとかしましたけど、
しましたけれども、はい、そうなんです。この収録日の翌日24日はですね、
はい、
日本一のパレードが、
あ、
はい、
明日ですか？
市内で、はい、
おお、
会われるんです。
下平さん見に行かれますか？
はい、と言いたいとこなんですけど、少々の事情から明日も仕事でして。
あ、仕事ですか。はい、収録は今土曜日なんですけど、
はい、
明日日曜日ですが、下平さんお仕事と。は
い、仕事です。
まあ私も仕事ですけどね。
残念ながら仕事なんですが、
はい、
職場があるビルがですね、
はい、
ちょうどパレードをする通りのど真ん前にありまして。
あ、すごい。じゃあ都会
しますね。そうですね、駅前、あの仙台駅周辺で働いてます
ね。あ、いいですね。あ、じゃあ、はい、見れちゃう。
はい、あの上から悠々とあのゴミゴミしたところではなく、快適な室温のフロアから。
おお、いいですね。
上からですが、はい、ちょっと見てみようかと思ってます。
あ、いいな。でも仕事どころじゃないですね。じゃあ、
そうなんですよ。仕事どころじゃなくてですね、
はい、
遅れてるから明日出るのに、
はあ、はあ、
あの仕事が手につかないってどういうことっていう
そうなっちゃいますよね。
はい、しかもですね、パレードのために、あの、はい、4車線ある上下車線をですね、全面通行止めにするんですよ。 1.5キロ。
おお、すごい。
はい、なのでその時間が朝の9時半からお昼の12時までになってますので、
はい、思いっきり仕事中ですよね。
そうなんです。
出勤
で、しかもその、はい、はい、あの一応日曜日なのでね、
ああ、
ちょっと遅くに行こうかなと思ったりもしてるんですけど、
ああ、ああ、
それの関係がありまして普段の出勤と変わらない時間になりそうです。
そうですね、通行止めだと通れないし。
そうなんです。
人も多いから入れないし。
であの JR の発表によりますとですね、ちょうど9時ぐらいに仙台に着く便はですね、
うん、
あの増便されるっていう。
あ、すごい。もうそれって多いって
話も出てますし、通常のダイヤもですね、2両ぐらい増やして運行するっていう。
もう ああ、じゃあ明日は込み込みの感じで。
見たいですね。
そうですか。
はい、
いやでもその熱気の中にね、いられるっていうのはすごい羨ましいですよ。
はい。で、今日もちょっと仕事に出てまして、
はいはい。
8時ちょっと過ぎぐらいに会社出たんですけど、
ああ
もうすでにこう、イーグルスの、
え？
グランドパ、コートですか？
はい。
長めの、こう、あったかいやつ。
あ、はいはい。
あれを着た人が3人ぐらい道路に、こう、ちょこんと座ってまして。
場所取り？
かなーって。
寒いですよ、今。
寒いですよ。ものすごく寒いんですけど。
冬ですよ、もう。
はい。いらっしゃいました
ね。すごい、気合入ってますね。
気合入ってますよ。
すごいファンの方ですね、じゃあ。は
い、ちょっとびっくりしちゃいましたけどね。
あらら、でもなんかそれはちょっとね、風にお気をつけくださいっていう感じですね。
近くに警察署があるので、はい、仙台中央警察署があるので、うん、おそらくなんですけど、準備とかで見回りとかもあるんじゃないかと思うんです、ね。
そうでしょうね。
で、そういう人たちに指導されちゃったらっていうのが、いや他人事ですけどちょっと心配になりまして。
そうですね、一旦ちょっと帰りなさいよみたいな感じ。
あるのかなっていう。
あるのかな。
なんかこう歩道にテントが張られてたりとかしてまして、はい、多分そこにこう警察の方が詰められるのかなって。
ああそうですか。いやー、はい、でもいいですね。
はい。
パレード楽しみですね。
はい。はい、
仕事なんだった
、はい、仕事なんですけど、はい、見る方もやる方もそれこそ選手たちも初めてなので。
あ、そうですね、そうですね、楽天ができて初めてですからね。
ちょっと楽しみ。
いや、はい、羨ましいです。でちょっとしばらく前回の配信から
、はい、
間が空いてしまいました。
はい、申し訳ございません。
大変申し訳ございませんでした。10月は1ヶ月、下平さんがちょっとお忙しくて。
はい、すいません。
はい、収録ができなくて、で、下平さんの仕事が落ち着いたなと思ったら、今度私が忙しくなって。
はい、ちょっとすれ違っちゃいましたね。
ちょっとすれ違ってしまって、まあ、やっと落ち着いたの。まあ、またね、もう忙しくなるんですけど、
はい。
はい、ちょっとここらで収録しておかないと、しばらくまた放置してしまいそうなので。
はい、
はい。
それはね。
ねえ、ということで、だいぶ伸び伸びになってしまいましたので、
はい、
予定もちょっと変更させていただきまして、
はいはい、
今回はですね、
うん、
大変物議を醸す回になると思います。
おう。
テーマは、
うん、
ラフデッサンについて。
おう。
ラフ
ですね。
ラフです。ラフって荒いの、
荒い
の方のラフじゃなくて、裸の、
女性ということですか？
婦人と書いてラフです。
ほう。
ラフデッサンについて、
はい、
きっと皆さん知らない世界だと思うんですよ。
うん、
なんですかね、私は当たり前だと思ってるんですけど、きっとほとんどの人の中にはラフデッサンってなんだろう、こうもやもやしたものがきっとね、あると思うので、うん、
ちょっとそこを、はい、やったことがないので。
そうですよね、
はい、
そのあたりを簡単に解説してみようかなと今回思っておりますので、うん、
はい、
そんな感じでラフデッサンについてお話ししたいと思います。
はい、
それでは、
はい、
今回は、
うんうん、
ラフデッサンについて、
はい、
私の経験から皆さんにもう未知の世界をちょっと垣間見ていただこうと思うんですけれども、うん、
はい、
ラフデッサン、もちろん下平さんはやったことない。
ないです。
ないですね。
ないです。ドラマとかでそういうシーンとかは見たことありますよ、もちろん。
あ
ただ、
まあ、なんだろう、エスパーマルとか、なんだろう、
なんでしょう、
なんだろう、
なんかそういうドラマのワンシーンとして、うん、そのラフデッサンがあるようなシーンがある。ドラマ、実写ドラマとか、
はい、
あとは、なんだろう、漫画とかも結構そういうのありますよね、多分。
そういうシーンあったりしますよね。
で、そういうのがあるっていうのは知ってるんですけど。
はい、そういうものがあるというのは。
はい。
うん、
で、実際にやったことがないので。
はい。
はい。
謎ですよ。
なんか謎がいっぱいあるんです。
簡単な質問だったら答えられますけど。
そうですね。
はい。
やっぱり一番気になってるのが、
はい、
ラフって、本当に、はい、すっぽんぽんなんです
か？すっぽんぽんですよ。だってラフデッサンだもん。
まあ、まあ、ラフ、はい、ラフって言うからにはそうなんだとは思うんですけど。
そうですね。
はい。あの勝手なイメージなんですけど、はいはい、そのドラマとか、うん、アニメとか漫画とかからのこう知識をこうないまぜにしたような、
はい、
勝手なイメージなんですけど、例えばこう、うん、体の大切な部分にはこう布がこうかかってたりとかしてぼかされてるようなそういうイメージがあったんですね。
はいはい。
っていうのはないんですね。
全くすっぽんぽんですね。
そうなんですね。
そうですね。いや多分どうなんだろう、テレビのドラマとかだとやっぱりそういうところは映せないから、うん、布なり何なりをこうピロリとやっているのかな、
という気はするんです。
そういう気はしますね。だからラフデッサンはもうすっぽんぽんです。
あ、
はい、
確かにモデルの足だけ映して、
うん、
描く人の顔を映して、
うんうん、
上に羽織ってるものがパサリっていうようなシーンも、
あ
ー、確かにあるっちゃあるかなっていうのを思い出しましたけれども、映ってないんで分かんないんですよね。
分かんないんですよね。そうですね。はい。何にもつけてません。
おー、そうなんですね。
そうですね。
書く方も書かれる方も、こう、なんていうんでしょう、恥じらいが出ちゃったりとかしないんですか？
書く方は、そういうもんだと思って書いてるので、はい、でまあ私は女性だし、女性を書いてるので、そういうドキドキっていうのはないですね。そのラフのモデルさんはもうモチーフっていうか、
ものなんですね。もの
ですね。
ちょっと待ってくださいね。ってことは、はい、書いてる側は女性も男性もいるわけですよね。
あ、いるいるいるいる。男の子もいます。
興奮しちゃったりとかしないんですか？
わかんないんですよね。興奮しちゃったりするのかな。男の子は、でも、はい、あんまりやっぱり恥ずかしがっちゃったりする子だと、ちゃんと見て書けなかったりっていうのはあるかもしれないですね。
やっぱりこう書かなければいけないところがぼやけてしまったりとかってことがあるんですか？
ちゃんと見て書けないっていうか、想像だけで書いちゃったりするような感じ。
そうするとデッサンの意味ないですよね。
そうそうそうなんですよね。でもやっぱり経験が浅い人だとそういうことはありますね。私は高校が美術科の高校行っていたので、
はい、
高校の時からずっとラフデッサンにはちょいちょいお目にかかっていたんですけど、うん、
はい、
初めて高校2年の時にラフデッサンをやった時は、うん、やっぱり私の隣で描いてる男の子はちゃんと見れてないなっていう感じで先生に指摘されていたので、
なるほど、
見れないんだって思いました。
いや、それは多分見れないと思いますよ。
見れない。
例えばですね。
はい。
例えば、その高校2年生の時の、
うんうん、
ラフデッサンの、モデルがですよ。例えば、男性のモデルさんもいますよね。もちろん。
いますね。あんまりないけど。
その高校2年生の時の女性のモデルが男性のモデルだったら、酒井さんは見れてましたか？
ああ、どうだろう。今だったら見れるけど。高校2年の時だったら恥ずかしいかもしれない。
多分そういう衝撃だと思うんですよ。
そうですね。
高校2年生の男の子って。
確かに。でも、高2はね、確かにちゃんと見れないかもしれないですね。
そこそこ大人にはなってますけど、まだまだ多感な時期ですからね。
そうですね、多感な時期ですね。うん、確かに。
それこそ見ちゃったら興奮しちゃったりとか。
ドキドキするかもしれないですね。そうか、だったら、ラフデッサンは女の子限定で、男の人のデッサンは男子限定の方が良かったのかな？
もしかしたらその方がデッサンという意味では。
良かったかもしれないですね。でもね、あんまり私男の人の ラフデッサンの現場に遭遇したことがないので、うん、
はい、
そういう、なんだろうな、男の人のモデルさん自体少ないのかもしれないですね。うん、
確かに、あまり聞かないですよね。うん、やっぱりこう、テレビとかのシーンでも女性がモデルになっていることが多いですからね。
そうですね。だから、少ないし、うん、まあ、需要もそんなにないのかも。
あ、でも、あれですよね、ダビデ像とか、
はい、
男性モデルのああいう石膏像みたいなのって多いですよね。
多いです、多いです。まあ、あれは本当に個人的に多分頼んでるので、やってくれっていう感じで。
そうなんですね。
そうですね。じゃあ、まず、その、ラフデッサンってどういうところでやってるのかっていう話も、はい、詳しくしていこうと思うんですけど、
はい、
まあ、まず高校の時の話からしますと、
はい、
部屋は普通の美術室のようなところでやります。
うんうん、
で、まあ、私の高校はその美術科がある高校だったので、普通の美術室よりはもっと広い、どうか、2倍か 2.5 倍ぐらいはあるような広いところに、まあ、もちろんカーテンは閉め切って、
はい、
で、扉もね、何ですかね、外から見えないように、まあ、幕もやって、で、扉でガラガラって開けて普通に中が見えちゃうと困るので、扉の前にもう一つ、なんだろう、保健室みたいな、
はいはい、
パーテーションみたいなのをして、うんうんうん、すぐガラって開けても中が見えないように工夫されて、っていう状態になって、まあ、モデルさんに配慮されていますね。
はい、
はい。っていう、そういう密室の中で、
うん、
まあ、40人とかの学生さんが、イーゼルってわかりますかね。
はいはい、
三角のね。
はい。カンバスを立てて
る。あ、そうそう、このバスを立てるやつですね。あれを並べて、
うんうん、
で、中心にモデルさんがいるっていう感じなんですけど。
うんうん、そこまではイメージ通りです。
うん、イメージ通りですね。
はい。
で、先ほど下平さんが服をパサッというふうに言ってみましたけど、
うん、はい。
大体モデルさんっていうのは、ね、みんなそうなんですけど、
はい。
大体黒いワンピース姿の方が多いですね。で、つるっとした黒いワンピース姿で、はい、そして、はい、キッチンタイマーを持参されています。
はい。キッチンタイマー。
キッチンタイマーですね。
はい。
で、どうなんですかね。モデルさんの事務所っていうのが、全国そこかしこにあるんですけど、
はいはい。
まあ、そこの事務所の規定がいろいろ違うかもしれないんですけど、うん、まあ、名古屋のそのモデル事務所の規定が多分あって、
うん、
私が経験したところだと、
うん、
だいたい一コマ、モデルさんのポーズが20分。うん、一コマのポーズが。で、20分ポーズをしてもらって、
うん、
10分休憩。で、また20分ポーズしてもらって10分休憩っていう風に、30分で一区切り、
はいはい、
っていう風に回ります。
へ
ー。で、それは、どうやって管理するかっていうと、
はいはい、
モデルさんが持ってきたキッチンタイマーなんですよ。
あ、ここでキッチンタイマーが使われるんですね。
そうなんですよ。で、モデルさんが、
はい、
じゃあ、9時ちょっと、何ですかね。私、大体、モデルさんって、この、午前中、9時から12時の3時間、やってもらうことが多かったんですけど、はい、9時ちょっと前にモデルさんが入られて、
はいはい、
まあ、いろいろ着替えなどをされて、
うんうん、
で、じゃあ、始めますって言って、
うん、
この黒いワンピースをピラッと脱いで、
はい、
20分、ピッってやるんですよ。
はいはいはい。
で、ポーズしてもらうじゃないですか。
うんうん、
そうすると20分出すとピーピーピーピーピーってタイマーが鳴るんですよ。
はい、なりますね。
そしたら服をちゃちゃっと着て、10分ピッてやって、休憩時間っていう風にするんですよ。
なるほど。
はい、
まあ。確かにね、ずっと同じポーズっていうのも辛いものがありますからね。
辛いですよ。辛い辛い。なので、だいたいそういう風に30分で一コマ。っていう風で、はい、午前中3時間なので、うん、6回ポーズしてもらえますかね。
はいはいはい、
はい、はい。っていうタイムスケジュールなんですよ。
はいはいはい。
ちょっと知らない世界ですよね。
はい。なるほど。うん、面白いですね。
そう。
キッチンタイマー。
キッチンタイマーですね。
いや、でも正確ですからね。
そうなんですよ。うん、そうやって、モデルさん自身で時間を管理されていて、 まあ、そのモデルさんやってもらう20分だけ我々はすごく集中して描くっていう感じなんですよね。やっぱその黒いワンピースってのが印象的ですね。まあ、黒じゃなくてもいい普通のワンピースなんですけど、
はい、
だいたいその何ですかね、巻き下けワンピみたいな長いやつをピロッと一枚だけ薄手のやつを羽織って見えるんですよね。で、まあ、学校に来るときは普通の、皆さん普通の服を着てきて、モデルに入る直前にそのすぐ脱げるようなワンピースに着替えるっていう感じです。
なるほど。
はい。で、あとね、気をつけてあげたいことがありまして、モデルさんやっぱり真っ裸なので、寒いんですよ。で、私たち学生はね、服着てるからいいんですけど、モデルさん寒いので、で、結構ね、真夏に私もモデルさんっての見たことなくって、だいたい春とか秋冬が多いんですよ。なんだろう、真夏暑いから嫌なんですかね。
汗かくからとかですかね。
かもしれないですね。割と涼しい季節にやることが多くって、なのでモデルさんが入る前はですね、あの部屋を温めてあげてほしいです。
ああ、なるほど。
はい、皆さんもしあのラフモデルに遭遇することがありましたら、
はい、
部屋を温めてあげてください。
はい、
これはもうちょっと注意事項ですね。
わかりました
あるのかなで、モデルさんっていうのはだいたいモデル台っていう台に乗ってポーズしてください。
はいはいはいはい。
なんかそれもイメージにありますか？
ありますあります。なんかちょっと高いところにいるっていう。
あ、そうなんですよ。で、このモデル台っていうのも、
うん、
印象的でして、
うんうん、
まあ、みんな想像だけかもしれないんですけどね。
はい。
実際のものはですね、はい、足がまあ4本ついているような、
はい、
高さは3、40センチぐらいの、まあ、低めのテーブルのような感じで、
はいはい、
どうだろう。直径120センチぐらいあるかな、
という
感じの低いテーブルでして、そのテーブルの部分が、
はい、
八角形になってるんです、
うん。
で、四角くないんですよ。丸くもないんです。なんで八角形なのかと言いますと、
はい、
この八角形の部分が、はい、ぐるぐる回るんですよ。
あ回るんですか？
はい。テーブルが回転する仕組みになっていまして。
はい。
あ、手動ですよ、もちろん。
あ、はいはい。
電動じゃないです。
はい、ぐるぐる回られたら、それはそれで。
困りますよね、はい。手動で回るようになってるんです。
はい、
で、先ほど20分ポーズして10分休憩っていうふうに言いましたけど、はい、まあ、教室の広さとか配置にもよるかもしれないんですけど、大体はモデルさん囲みっていうんですかね、モデルさん中心にいて、はい、学生さんがこう囲むような感じが多いと思うので、20分ポーズしてもらったら、その10分休憩の時に45度回すんです。わかりますか？
はい。
45度回して、で、また次のポーズが終わったら45度回して、
はいはい、で、モデルさんが30分ごとにくるくる回っていくわけですね。
そうです、そうです。それで、うん、そうそう、2時間経つと1周して、
はい、
だからまあ、午前中6ポーズだと1週半ですね。
うんうん、はい。
するんですよ。なので、まあその、モデルさん回るので、最初ね、みんな、自分の場所を決めると思うんですけど、
はい、
モデルさん、が回ることも想定して、
はい、
どういう角度でモデルさん来るかなっていうのもちょっと計算に入れないといけないですね。
なるほど。
はい。
モデルは回らないものだと思って
ます。場所によっては回らないこともあると思うんです。
うんうん、
人数が少なくて、はい、学生さんが移動すればいいやっていう時は、モデルさん回らないですし、
はい、
多くて、隅々まで見てもらいたい時は、モデルさん回ります。まあ、回すのは学生なので、別に角度も自分で決めれるんですよ。
はいはい。
はい。なんですけどね。大体、一般的にはそういうことが多いです。なんか、知らない世界ですか？
知らない世界ですね。モデルさんが回っていたとはもう、
もう回るんです。
想像だにしなかったです。
そうですよね。でも真面目な話をここからしますと、はい、大体ラフデッサンを描くときっていうのは、うん、私がよく使う画材があるんですけど、うん、木炭紙台のクロッキー帳っていうのを私はよく使います。木炭紙台。
木炭紙って何ですか？
木炭紙っていう紙があるんですけど、だいたい大きさは、縦が65センチで横が50センチっていう結構大きい。
大きいですね。
大きいですね。木炭紙っていう大きい紙があるんですけれども、うん、農家の値段は1枚100円から百数十円するようなスケッチ用じゃん、うん、デッサン用の紙があるんです。で、これも多分ドラマとかで見たことあるかもしれませんが、石膏像とかね、
うん、
なんか高校生が描いたりするのを、
うんうん、はい、
なんとなく
ありますね、
想像できるかと思うんですけども、それ用の紙があるんです。割と大きく、まあ、勉強用に描けるような紙がありまして、うん、それの下書き用みたいな紙で、
はいはい、
木炭紙の大きさのクロッキー帳っていうのがあるんです。だいたい50枚入りで1500円しないぐらいのやつがあるんですよ。で、ラフデッサンをやるときはこれが一番おすすめです。
うん、うん。
うん。何ですかね。私はこの木炭紙の大きさ、50×65 の大きさが一番こう、何ですかね、腕をザザッと動かすのにちょうどいい大きさで、ラフ、人を描くときは一番これが描きやすい大きさだと思うんですね。うん、で、さらにその木炭紙っていう紙もいいんですけど、うん、木炭紙1枚100円くらいするので、
はい、
で、ラフデッサンって1コマ20分で終わっちゃうんですよ。
うんうんうん、
で、モデルさん回ってくし、
はい、
そう、自分がそれ追っかけてけばいいんですけど、そうすると光の加減も変わっちゃうから、なかなかね、その長時間モデルさんを描くことってやりづらいもんですから、うんうん、そうするとやっぱクロッキー帳が、お手頃でいいかなと思いますので、ラフを描くときは、うん、小さいスケッチブックよりも大きい木炭紙の大きさのクロッキー帳がおすすめです。はい。ですので、もしも、ラフデッサンに遭遇する際は、
はい。する際は、はい、参考にさせていただきます。はい、
男子大のクロッキー帳おすすめですので。
はい、思ったんですけど、
はい、
一コマっていうか一つのポーズが20分なんですよね。
そうですね。
その間にってやっぱり描き上がることってありますか？
だいたいスケッチだったら描けますね。
あ、スケッチだったらか。なるほど。
描き込んだりっていうのはさすがに
20
分だと無理なので、
うんうん、
若いところまでとか、
はい、
でもだいたい描けるかな、慣れてくると。とは部分的に書き込むとかですかね。
あ、自分が苦手なようなところとか。
そうですね、もっとここ拡大して手だけ書きたいとか、うんうん、腰の動きだけ書きたいとか、
うん
う
ん、
っていうのだけ部分的に書いたりするかもしれないですね、その20分の間に。
じゃあやっぱりその20分の間に書くのに1枚100円は高いですもんね。
高いですね。でも1枚の絵として描き上げたいっていう時は、うんうん、そのモデルさんに動かないでくださいっていうふうにするとか、
はいはいはい、
学生さんがその回さない、
うん、
この光でこのポーズでしばらく描きたいんでっていうことで回さずに何コマか描き切ったりってことはありますね、うん、
なるほど、
うん、そこはちょっと工夫してやれるかもしれないですね。
ね、うん、なるほど
ですね、うんうん、だからその私もその木炭紙台のクロッキー帳で書くこともあるし、うん、木炭紙でじっくり書き上げるっていうこともありますね、うんうん、はい、
わかりました。ラフデッサンには木炭紙もしくは木炭紙台クロッキー帳ということで、
はい、おすすめですね。で、まあ私は女なんですけど、
はい、
ラフデッサンは非常に好きですね。多分美術の授業、今までやってきた美術の授業の中で、
はい、
一番好きだと思います。
うーん、
で、私は陶芸家なので、うんうん、自分の作品にラフデッサンしたことが反映されることって全くないんですけど、
うん、はい、 お皿にラフ変えたりしないんですか？
しないです。しませんよ。
あ、そうですか。
そんなことはないんですけど、
はい、
なんかね、好きですね。まあ、ラフデッサンするなんて学生時代だけかと思いきや、
うんうん、
割と社会人になっても、はい、ラフデッサンの会みたいなのがあるんですよ。それは本当に真面目な集まりで、
はいはいはい、
それこそ芸大出身者の人たちで安く描けるところなんですけど、うんうん、そのモデル事務所に入りたての新人さんが勉強のために、
はい、うんうんうん、
立たせていただくみたいな、
うんうんうん、
カットモデルみたいなやつですね。
はい。その20分っていう時間を一つのポーズで保てるかどうかっていう練習とか、そんな感じですかね。
そんな感じです、そんな感じ、うんうんうん、だからそんな無茶なポーズとかはできないし、動いちゃったりするかもしれないけど、
はいはいはい、
それでも描ける人は別に気にしないので、
うんうん、
学生さんはね、動かれたら描けないから困るんですけど、
うんうんうん、
まあ癖を知ってる人はそれでも描けるので、それでも安くてもいいですかっていう、はい、会があるんですけ ど、
うん、
そういうのにこう有志でやってるので、はい、そういうのに行かせてもらったりっていうのもあったりとか、うん、あとは大人で行けるのは、美術予備校が割と土日に大人のデッサン教室みたいなやつを開催してることがあるんですけど、そういうののカリキュラムの一個でラフデッサンの時間があるところもあるって、うん、そういう実は街中にそういう、なんですかね、ラフデッサンを開催していところはあるので、夏季に行こうと思えば行けます。
うん。
うん。だし、いい機会なので、絵を勉強している方はぜひラフデッサンはおすすめですね。うん。私は好きですね、ラフデッサンをやってる時って。
ラフデッサンだと何がいいですか？
なんだろう、なんか
。よく どんなところがいいですか？
どうですかね。
やっぱり生の人間を描くのっていいですか？
いいですね。何がいいって、具体的に何とは言えないんですけど、描いてね、なんかものすごく楽しいですね。快感っていうか。
快感。
快感です。私はその自分のお皿か器になんかモチーフとして植物を描いたりとか、
はい、
鳥を描いたりとかするんですけど、うん、それのための勉強のために花とか動物とかをスケッチすることはあるんです、
うん、
それも楽しいけど、うん、そんなのより全然ラフを描いてる時の方が楽しい、うん、なんだろう、
職業よりも楽しい、
全然楽しい、
だから趣味なんでしょうね。
もちろんその私がたまに行かせてもらってるラフデッサンの会みたいなやつは、うん、普段油絵を描いてる人で女性をテーマにいつも描いてる人が勉強のために描いたりっていうことで来てる人もいるんですけど、
うん、
なんですかね、好きですね、
うん、
でもすごく勉強になりますね、
うん、
やっぱり服を着てる人を描くよりも、まあ当たり前ですけど骨格
も
絶対わかるし、
はいはいはい、
うん、そのちょっと体をひねったらどういう風に筋肉が動くかというのも、うんうん、それはもう手に取るようにわかるので、はい、まああとは人の体の美しさとか、
うん、
まあ、そこからこう自然のなんか曲線美みたいなやつとかがいいのかな、手に取るようにわかるからいいのかなっていうのが、なんだろう、ラフデッサンってなんかこの美術の根本っていうか、
うん、
その美術表現するのに必要なもの、
うん、
基礎的なものがそこになんか全て詰まっているような感じっていうか、
な
んていうんですかね、まあ、原点みたいなもんだと思うんですよ、
うん、
いやだから多分やんないとわからないと思うんですけど想像だけでも、う
ん、さっぱりわかんないんですけど、
そうですあの本当に普通の、うん、まあ、高校の美術とかで、
うんうん、
ラフデッサンやってもらいたいですね。
あ、
うん、まあ、問題
になると思う、男の子が
ドキドキしちゃうかもしれない、
ドキドキしちゃって描けないかもしれない
んですけどね、
うん、
これでもあったら絶対みんな美術にやみつきになると思いますね。
あ、面白そうではありますけどね。
面白いですよ、すっごい楽しいんですよ、
うん、 私は自分が描く絵に自信がないので、
そういうのをもう超越してますね。なんだろうな、やっぱりその20分で描かなきゃいけないっていう、
はい、
焦りとか、
はいはい、
なんかそういうのもあるので
プレッシャーを受けつつ描くっていうあれですか、ね、
そういう感じですね、まあ、まあ早く描かなきゃっていうのもあるので、なんていうんですか、ゆっくり形を追っていられないんですよ、
うんうん、
ここに首があってで肩がここに、
うんうんうん、
でゆっくり追ってたらもう終わっちゃうので、
うん、
もうはいここはいここにここにはいはいはいはいってタタタタって書いていかないと、うん、あっという間なんですよね、20分と集中してたら
早いですよね、
早いと思います、うん、そのなんか集中力もすごく高まるし、うん、どういう風に線っていうか手を動かせば的確な形が追えるかっていうの訓練になるので、はい、絵を勉強している方にはラフデッサンおすすめです。
はい、わかりました。酒井さんがすごく楽しそうだっていうのはわかりました。
それだけ伝わればいいんですけれどもね、
はい、ちなみにあの、はい、男性のモデルさん少ないって聞きましたけれども、うん、酒井さんは描かれたことってあります？
それがねないんですよ。
お、
私が行ってた芸大はその男のモデルさんが、はい、うん、やっぱり冬の間だけ来てたりしたんですけど、
うんうん、
張り紙がしてあるんですよ、
はいはい、
男性モデル何月何日何月何日何曜日何時からどこどこの部屋で開催って、うん、書いてあるんですけど、それね、やっぱりあの何ですかね、男性モデルを主催してるのが彫刻家なんですよ、
はい、
で私全然科が違うの、工芸家なので、
ああ
全然科が違うので、うん、私が行って良いものかどうか、しかも、うん、あのああいうのって卒業制作のために、はい、立ってもらってるすごく真面目な会なので、
はい、
この何ですかね、私が興味本位で言っていいものかどうなのかっていうのがあって、
興味本位とはいえ勉強、
まあ勉強ですけどね。
ですよね。
行けばよかったかな。
ないんですね。
ないんですよ。行ってみたいんですけどね。
いや、あの、なんて言うんでしょう、こう、はい、書かれている方、うん、書いてる側もそうなんですけど、
うん、
なんて言うんでしょう、ちょっと芸術とは離れちゃうんですけど、性的にこう、はい、興奮しちゃったりとかってしないのかなっていう。
書かれてる方がですか？
うん、書かれ、まあ、書く方、まあ、
書く方も、
あ、まあ、高校2年生のこの子はドキドキして見れなかったっていうのは分かったんですけど、
うんうんうん、
どっち側から見てもって言ったらちょっとおかしいですけど、
はい、
うん、なんかその、結局一心まとわぬ人がそこにいるわけじゃないですか。
そうですね。
まあ、それをものとして見るのはすごくわかるんですけど、ふとした瞬間に意識してしまうこととか、
うん、ああ、でもその書いてる方、私はでも書いてる方しか経験してないので、はい、あれですけど、書いてる方も興奮してきますよ、うん、それは性的な興奮なのか、はい、書いてることへの喜びの興奮なのかは、
はい、
もしかしたら両方かもしれないし、
うんうんうん、
っていうのはうまく線引きできないけれども、
はい、
あのものすごい、なんだろうな、興奮状態にあると思います、
うんうん、
それは書かれてる方はどうなんでしょうね。職業のモデルさんなので、
はい、
そこのところの精神的なのは超越してるかもしれないですよね。
そうなんですよね。結局職業のモデルさんだからそうなるとか、うん、そうじゃなかったら、うん、まあ、まあやりはしないんでしょうけど、
うん、あ、でもね、どうなんだろうな、高校の時とか、まあ、卒業制作でね、みんな自由制作で作品作るじゃないですか、
は、
例えば彼女を描いてる人いましたよ。
うーん、
裸の、
は、裸の、
はい、
彼女、
はい、だからこれいいのかなって思うよ。思うよね。
ね、恋愛感情がある相手のラフを描く、
そうそう、
ラフっていうか裸体を描く
って、ね、そういうことですよ。いいのこれって思う。
いろんな意味で興奮してそうですよね。
まあそこが楽しくてしょうがないのかもしれないんですけど、でもどうなのかな、今まで話してきた、
は
なんですか、ミケランジェロさんとか、うん、ダ・ヴィンチさんとかもそうだったかもしれないし、
うんうんうんうん、まあ確かにそうですね、うん、
そう好きな人描いてたかもしれないし、まあ、元々のそのなんですかね、裸のモデルさんって多分そういうことだと思うので、うんうん、好きじゃないと描けないと思うし、
まあそうですよね、
だからむしろ今の我々が職業モデルさんを描くっていうことの方が特殊なことかもしれないですね、うん、
なるほどね、
時代的に、
うん、ということは女性の芸術家が彼氏を描いてたってなると、
うん、
彼氏描かれてる方って興奮しないんですかね、
あどうなんですかね、
見られてるってかって
俺見られてる興奮しないのかな、
興奮したら男性分かっちゃいますよね、
あそうですね、体に出ちゃいますよね、えどうなんだろう、
ふとした瞬間にそれを意識してしまってプロのモデルさんでもなくはないじゃないですか、
どうなんですかねそこのところって、
俺女に見られてるって思ってこう興奮しちゃったりとかして、
いやーでも
デッサン止まったりとかってないのかなって、
どうなんですかねそれはさどうなんだろう、でも、うん、でも職業のモデルさんはそこのところは考えないように、
ね、うん、できるんでしょうけど、
できるんでしょうけど一般の方はどうですかね、わからないですよね、興奮してきちゃうかもしれないですね、
職業の男性モデルさんでも最初は素人なわけですから、
うんうん、そうですね、まだ研修中とかだとそういうこともあるかもしれないですね
ということですよね、
そうですよね、あるかもしれないですね、うん、
いや単純な疑問でした、はい、
いやでもね、本当にでもその辺って冗談じゃなくって、うん、の結構その休憩時間にモデルさんと話したりすることがあるんです、仲良くなったりするんですけど、はいはい、
うん、
やっぱり若い可愛いモデルさんとかだと、うん、実際襲われそうになったこととかあるって言ってました、ひどいですよね、
ひどいですね、芸術のために雇われたのにそうじゃなかったってことですか、
はい、なんかその時は、うん、まあ、モデルの事務所から派遣されて、うんうん、とある男性のお家に行ったら、
はい、
まあ、その男性はそういう乱暴目的だったようで、それでもう逃げて帰ってきたっていう、
うんうん、
そうで、ね、そういうことは本当に絶対やめていただきたいですね、
本当ですね、
本当にそうですよ、もうね、真面目にラフデッサンのモデルさんを呼んでる人たちは本当に、うんうん、ね、貴重なモデルさんなので、はい、迷惑な話ですって
そうですよね、
あラフモデルさんには、はい、触れてはいけませんね、そうそう大事な、
ああなるほど、そういうルールがあるんですね、
触ったことないんで触っちゃいけないと思います、
う
ん
う
ん、
あでも触る必要ってないですよね、
骨格を知りたい人はもしかしたら触るかもしれないんですけど、
それは自分の体で、
うん、あそうですね触れて
うん、そうそうと思いますけど、
うん、そうですね、
こうなってるからああなってるからこうかなみたいな、
あそうですね、それだったらいいですよね、
うん、
うん、まあ触れちゃいけないと思いますし、私は触れたことないですね、うんうん、
なんかそこは暗黙のルールがありそうな気がします、
うん、ありそうな気がしますね、うん、でもすごく近くで見ては見るのは大丈夫なので、
お
ものすごく近くで見ても大丈夫です、
どれぐらい近くまで行きました、
あすっごい近くまで行きましたよ
もう触れるすれすれぐらい、
触れるすれすれぐらい、どうなってんのここっていうのは見ても大丈夫です、はい、
あの角度とかシワの入り具合、
そうそうそう入り具合とか、うんうん、どうなってこうつながっているのかっていうのは近くで見ないとわからないので、うん、はい、でも見るだけにしてくださいね
はい、もちろんその通りだと思います、
はい、触っちゃいけませんし襲っちゃいけません、
襲うなんて持ってのほかです。
そ言語道断ですね。はい。ですので、本当にね、実際、ちょっと探せば、ラフデッサンかけるところは、少なからずあると思います。うん、はい、お金もちろんかかりますし、
はい、
安くはないですけれども、かけると思いますし、そういう会に来てる人、皆さん、真面目に、人物を勉強したくて、書きに来てる人たちなので、
はい、
もし、人物、漫画描いてる人とかね、
うんうんうん、
人物の勉強したいなって思ってる人は、はい、恥ずかしくないので、うん、描きに行っていただきたいと思います。
うん、 いやでも本当に勉強にはなると思います。
いや勉強になりますよ。そして楽しい楽しいです。
うん、あの漫画家の方とかでよく聞くのは、結局自分を鏡に映したり、
はい、
こう自分の手をそのまんまこうデッサンしたりするっていうのはよく聞いたりするので。
そうですね、
うん、
うんうん、
なので生身を描くっていうのはやっぱり勉強になるのかなっていう気はしますね。
そうですね、自分だと見えないところとかも、
うん、
や後ろの方とかね、
うん
うん、見れなかったりするので、はい、意外とそういうところが綺麗だったりするので、うん、ぜひ機会があったらあの挑戦してみてください、
はい
はい、というところで、
はい、
あのまだまだ話し足りないですし、
うん、
きっと皆さんあの知りたいことも、
うん、多分私よりもいっぱいあるんじゃないかな
と思いますので、もし、はい、あのラフデッサン、ラフモデルさんについてあの質問がありましたら、あの受けたまわりたいと思いますので、
はい
はい、よかったらあとメールを送ってください。私もね、はい、まだあの全然話し足りないことがいっぱいありますので、
うん、
はい、またあの続編もあると思いますので、
はい
はい、今日はこのあたりにしたいと思いますのでは
い、
はい、そろそろエンディングに行きたいと思います。それではエンディングです、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ですね、以前の回で、はい、私瀬戸内国際芸術祭へ行った時のお話を次回しますよと、
はい
はい、言うだけ言って、
はい、
あのだいぶ経ってしまって、
そうですね、
それで瀬戸内国際芸術祭終わってしまったので
、はい、
あの、はい、それでまあじっくり話そうと思っていたんですけれども、うん、話す機会を逃してしまったので、
はい、
今回エンディングでさらっとお話ししようと思いまして、
はい、
はい、で、まあ、何度も言ってますが、瀬戸内国際芸術祭っていうのは何かと言いますと、まあ、香川県と岡山県の間に浮かんでいる、まあ、たくさんの島々、そこを舞台にして世界中で現在活躍中の現代美術のアーティストの方々が、あの作品を展示しているというお祭りなんですけど、
はい、
実際見てきましたが、うん、まあその瀬戸内海の島々の結局過疎化が進んでしまっているんですね、その島々って。で、あの空いてしまった古民家とか、
うん、
あとは学校が、まあ、廃校ではないんですけれども休校中だったり、まあ、学生さんがいなくて休校になっていて、
うん、
そこの学校の敷地を使って、
うん、
そこに作品を置かせてもらおうとかいう感じの、まあ、空いたスペースを使ってなんか盛り上げようじゃないかっていうお祭りのようですね。はい、で、こちらの芸術祭は、まあ、終わったら撤収する作品もあるようですが、
うん、
割とそのまま残っているよう で、
うん、
で3年前にも国際芸術祭やってるんですけれども、
はい、
3年前にあった作品がそのまま展示されていることもありまして、
はい、
はい、
3年越しの
3年越しに見れたりとかあですね。ただあの3年前だと私が卒業してすぐだったりして、
はい、
その友達が作った作品、あの学校単位で頼まれたりするので、私が行っていた学校も頼まれて作品作ってるんですね、
はい、
でその友達が作った作品が3年越しに見られたりとかもして、あの結構ああこれ作ってたよねっていうのも見れたので
、はい、
そのまま展示されていて私はラッキーだったんですけど、もしかして3年前行かれた方はあれ変わってないじゃんっていうことが
なるほど
ないですね。
変わらない芸術を楽しむってこと
ですね。でも現代アートなんで変わらないとおかしいんですけどまあでもあの新しい作品も随時更新されていたようで、
はい、
まあまあで、まあ、3年越しなので、なんでその じゃあ2年間見られないのかというと、結局その古民家だったり学校だったりするので、はい、勝手に入られたら困るんですね。
あ、なるほど。
はい、で入り口にその係員さんが立っていて、スタンプを押してもらってパスポートを買うんですけどね、スタンプをしてもらって、それでそこの施設に入ったよっていう印になるので、うんうんうん、再入場できなかったりするんですよ。はい、なので、まあ、そういった感じで場所を管理されているので、国際芸術祭の期間中以外は入れないっていうことになっているようです。はい、で、まあ、見てきた感想なんですけれども、うん、まあ、この島ならではの展示がされていて、まあ、この何ですかね、海と空との対比だったりとか、一番やっぱり印象的だったのは草間彌生さんのかぼちゃ、うん、大きい点々、
はい、あ、はいはい、
点、なんか黄色いかぼちゃに黒い点々がポチポチ、
はい、気持ち悪い
気持ち悪い赤いかぼちゃに黒い点々があるかぼちゃ、
はい、ね、
がすごい大きいんですよ、うんうん、どうかな、自分の身長より高かったりするようなかぼちゃが、はい、海の埠頭の先の方にポチョンっていたりとかして、うんうん、でそれが、まあ、季節とか天候によって見え方が変わるんですよ、
はい、
でそれを島の人が写真に撮っていて例えば雪の中に埋もれてるかぼちゃとか、はい、なんか台風の中で土砂降りの中のかぼちゃとか、そういうのが見れ、なんか展示してあって、
なるほど、かぼちゃの紆余曲折が見えるわけ
ですね。そうなんですよ、それがすごい面白かったりしてうん、うん、ああそうか、これ島ならではだなって思ったりとか、はい、あとはね、面白かったのは、直島っていう一番メインの島があるんですけれども、はい、この直島の、船着き場、
うん、
港のすぐ、一番近くにですね、うん、銭湯があるんです、
はい、
でその銭湯をまるっと一つ作品にしてしまったやつがありまして、ね、I love you っていうI love you の you は you ですよ。
あーはーはー、お湯が好き。
そう。
私はお湯を愛している。
っていう、そういう作品なんですけど、
はい、
これはすごく面白かったですね。なんか湯船も変な感じになっていたりとか、なんか変な絵が下に入っていたりとか、蛇口のところも、なんか変な、変なって言ったらですね、変わった感じの絵がなんか描いてあったりとかして、面白かったですね。という感じで、まあまあ、現代アートを楽しんできましたよ。
はい。
うん。で、まあ終わってしまったので、次は3年後なんですけれども、
はい。
とはいえ、この一番のメインの直島、うん、というところは、
はい、
実は、常設で、何ですか、かぼちゃはずっと展示されています。はい、草間さんのかぼちゃはずっと置いてありますし、はい、まあ、屋外に展示されている作品はもちろんいつでも見れますし、
うん、
あとはですね、直島ベネッセアートサイトっていうのかな、一番メインの会場があるんですけれども、うん、そこに美術館がいくつか、近くにありまして、地中美術館っていうのと、リー・ウーファン美術館っていうのと、ベネッセの現代アートの美術館があるのかな。そこは、年中ずっとやっていますので、直島に行って、国際芸術祭絡みのオブジェを見つつその美術館を巡るだけでも十分楽しめます、うん、というかむしろ国際芸術祭に行ったけどその美術館が一番楽しかったのであ 普段行っても楽しいと思いました。
うん、うん、はい
そんな感じですね。
うん、楽 しそうで何よりです。
いやでもやっぱりその国際芸術祭やってないとなかなか香川県までは行かない、
う
ん、
そうですね。
で、うん、まあいい機会だったなと思います。ちなみに私はその国際芸術祭に行って一番感動したのは、はいはい、地中美術館で見たモネです。いつでも見れる、
はい、
いつでも見れます。
いつでも見れるモネ、
はい、いつでも見れるモネ。あ、すっごいかっこよかったです。展示もすっごい良かった。ですので、ま、はい、はい、ということで直島おすすめですので、
はい、お近くの方はぜひ。
そうです、遠くの方もぜひ
ぜひ
学校もくるひっくるめて行っていただきたいですね。
はい
はい、ということで国際芸術祭体験してきましたというお話でした。
はい
はい、それではだいぶ間が空きましたがメールをいくつかいただきましたので、はい、下平さんご紹介お願いします。
はい、はい、それでは、いただいたメールのご紹介させていただきます。
はい、
ナンクルケンさんからいただきました。
あ、ナンクルケン、
ナンクルケン、
沖縄、
沖縄ですかね、
うん、
ナンクルナイサ
ん。
はい、はじめまして、感謝してます。1週間前ほどから聞き始めました。ここから始まり、そんなフォトないっしょを聞き、その他の番組にも手を伸ばし始めております。お二人のトークが楽しみです。ダヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロの人物像が垣間見えて面白いですね。これからもぜひ続けてください。急に朝の冷え込みがきつくなってきました。お体にご自愛されますよう。ではというお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな美術の時間から、はい、そんなフォトないっしょにということで、
はい、ありがとうございます。
下平さん、そんなフォトないっしょという番組でアシスタントされていましたね。
はい、はい、してました。
あ
ら、ありがたいですね。
下平さんファンですね。
いやでもその他の番組に手を伸ばしていただいているので。
そうですね、ありがとうございます。はい、他にも、ね、いろんな番組がありますので。
本当にありがたいです。
ありがとうございます。
はい、では次のメールです、
はい、
クッキーモンスターさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そんないプロジェクトのすべての番組を楽しんで聞いています。そして iPad Air を手に入れました。酒井さん、それで絵を描くアプリで酒井さんおすすめなものが ありましたら知りたくてメッセージを送ることにしました。よろしくお願いします、ということです。
おお、なるほど。
何かいいアプリありますか？
私が使っているアプリはですね、プロクリエイトというのと、うん、アイビスペイント X っていうのを入れてますね。プロクリエイトの方がシンプルでいいのかな。どちらも、レイヤーって、なんとなくわかりますかね。フォトショップとかでよくある機能なんですけど。
はい、階層です、
ね。階層ですね。階層に分けて、こう、重ねて絵が描ける、
うんうん。
下の階層に線だけ残して、あ、違うな。上の階層に線だけ残しておいて、下は塗り、の階層にするとかって分けて書けるので、はい、非常に高機能で使いやすいなという、二つともそういうアプリですね。これは有料なのでいくらだったかな、はい、買っちゃったから値段って出ないんだっけ。
多分そうですね。
そうですね、すみません、はい、値段が今わかりません、
まあ、レートもいろいろ変わってますのでね。
そうかそうか、そうですね、はい、ちょっと、はい、それで私は2つとも有料版を買って使っていますので、
はい、
アイビスペイント X は無料版もお試しであったんじゃないかなと思いますので、うん、まあちょっとお試しで入れてみてもいいかもしれませんので、うん、はい、はい、おすすめです。
はい、じゃあ私からは黒板アプリというものを見つけたのでおすすめしてます
。え、何ですかそれは。
実際に黒板あるじゃないですか、こう学校とかにある、うんうん、
はい、
で色のチョークを選んで本当に黒板に書いてるようなタッチが できるっていう、単純にただそれだけのアプリなんですけど、でもなかなかこう なんて言うんでしょう、色の出方とか、うん、黒板に描いた時の質感とかがそのまんまなので、これで絵を描いても面白いなとちょっと思いました。
いいですね。そういう質感を求めたい時はすごく良さそうですね。
はい。うん、はい、なので、黒板なのでちゃんと黒板消しと、うん、あのチョークがこう並んでるっていう。
あ、かわいい。
はい。
そうですか。
はい。
いいですね。
かわいかったです。
そうですか、はい、ちょっとメモしたい時とかもいいかもしれないですね。
そうですね、
うん、はい、クッキーモンスターさんちょっと試してみてください。
はい、
はい、それではお便りの宛先のご紹介を下平さんお願いします。
はい、そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスはart@0438.jp です。art は art@0438.jp です。また、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、sonnai.com です。こちらでは、そんないプロジェクトが配信しているポッドキャスト音源、過去の音源もすべてお聞きいただけます。ホームページにはそんない友の会の募集ページなどがございますので一度覗いてみてください。そしてそんないプロジェクトでは新しく YouTube のチャンネルを始めました。こちらのアカウントはそんない P、 SONNAIP です。こちらからは、音源の配信やライブ配信などを予定しておりますので、ぜひチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。こちら美術の時間も配信する予定ですが、はい、
うん、
はい、私が、まだアートワークを書いてないので早く YouTube 用のアートワーク書かなきゃいけないんですけど、ちょっと配信が早いか YouTube が早いか分かりませんけれども、はい、頑張りたいと思いますので、はい、はい、他の番組はね順次配信されておりますので、
はい、
はい、ぜひご登録お願いいたします。
お願いいたします。
ということで、
うん、
今回雑談会話してまいりましたが、
はい、
また来月はどうしましょうかね。
どうしますかね。
またもしお便りが多ければ、
はい、
ラフデッサン第2回をやってもいいですし、
うん、なんかいろいろもっと深く聞けそうなことがありそうなので、
もっとね話したいんですよ。
話したいんですね。
なんかねいろいろあるんですよね。
は
あ、まあ、そういう美術こぼれ話にするかもしれないですし、はい、1年を振り返るかもしれないです。
そうですね、
わかりませんが、
もう来月は年の瀬ですよ、
ね、年末ですよ、
はい、こういう話をすると年寄り臭くなるんですけど、
いやーねー1年早いですね。
早いですね。
ですよね、
はい、
ということで、はい、また年内にもう1回ぐらい配信したいと思っておりますので、
はい、はい、心意気はありますので、
ありますので、はい、また待っていていただきたいと思います。
はい、
はい、ではそろそろこのあたりで今回は終わりにしていきたいと思います。
はい、
この週末少しだけ美術に触れてみませんか。きっと素敵な休日を過ごせるはずですよ。そんない美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで、さようなら。
さようなら。